日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは日常に起きた珍エピソード2選ということでご紹介していきたいと思います。非常に珍しいトピックなんですが、最近面白いことが、いや、3つあった方が、番号的には見栄えが良かったんですが、今のも含めようかな。今、一回カットしたんですけども、ちょっと今回はホワイトノイズっていうのかな?ちょっと、ざらつきがあるのですが、今ちょうど収録しようと思ったら、めちゃくちゃ壁に頭をぶつけたっていうね、珍エピソード、軽めの珍エピソードでした。そして続いて、最近起こった珍エピソードなんですが、最近じゃないな。まあ、よく週末に買い出しに行って、冷蔵庫に食材を入れているんですが、月曜日、今週の月曜日の話か。月曜日に、なんだろう。なんだっけ、まあ、土曜か日曜にスーパーに買い出しに行って、冷蔵庫に物を詰めて、まあ、月曜日になって、お弁当とかを作って、出かけてたわけなんですけれども、帰ったら、部屋の暗い中、一筋の、オレンジ色っぽい光が見えたんですね。おっと、これは初めて見るタイプの光だぞと思いましたら、なんと冷蔵庫がずっとハンドア状態と言いますか、開いてまして、中身が、冷凍庫の買ったばかりのまだ開けてないうどんが全部やわやわになっていたっていうね。恐ろしい珍事件が起こりまして、最近なんだっけ、近所のスーパーが潰れたというか、まあ閉店した話をしたような気もするんですけど、まあそこでいつもお肉とかよく買ってたんですが、おそらく食べた感じでは安くて質が良かったんじゃないかなと思うんですが、しかもちょうどいいサイズ感だったんですね。なんですが、そこが潰れちゃったっていうか閉店しちゃったので、お肉をね、買うお店がずーっとそこで買ってたので、よくわかんなくて、結構周りにスーパーはたくさんあるんですけど、一つは、おそらく割高。一つは高いし、ドリップっていう水分が滴ってる、鮮度が落ちてるっていうのね、いつかどこかテレビで見たので、鮮度が落ちてるかつ時々安いけどそんなに前の閉店したお店よりは安くないっていうところ。プラス、見つけたのが、業務スーパーだったんですね。で、業務スーパーかなり安いんですけど、大容量だったんですね。今まで買ってたお店の、少なくとも3倍ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですけど、なので、今までは週に2回ぐらい買いに行ってたんですね。まあ、鮮度が落ちて食べられなくなるよりは、美味しくて2回買いに行った方がいいかなっていうことで、2回買いに行ってたんですけど、業務スーパーの大きいお肉を買うと、まあ、なんかもう1週間それを食べなきゃいけないぐらいの量で、まず1回目失敗しまして、なんか豚肉と鶏肉を買ったんですけど、食べきれなかったかな。なんかその時も、ドアが開きっぱなしだったかなんだったか、そんな感じで、なんかダメになっちゃって。で、今回のその一筋の光が、帰宅したら見えた日も、なんだろう、トンカツの に使うような豚肉を購入してたんですけれども、多分1枚食べたぐらいで全部あの世へ行ってしまわれました。いや、なんか多分食べれないこともないんだろうけど、多分少なくとも8時間、9時間、10時間ぐらいは常温になってて、だって冷凍庫の開けてもないうどんがなんか全部茹で上げましたみたいな柔らかさになってたので、ちょっとお肉はまずそうな感じがしたので食べてないですね。っていうかもうほぼ食べてないです、その空いた後のものは。なんですが、まだ片付けてなくって、とりあえず麦茶は大丈夫かなと思って、あのペットボトルで買ってた麦茶は先ほど飲み終わりまして、ただそれ以外はまだ何も手をつけてないので、あとは冷凍庫に入ってたダークチョコレートは、ま、溶けてはなかったので、普通に食べました。だからチョコレートと麦茶だけ食べたのかな。あとはホットケーキを作ろうと思って買っていた卵が、冷蔵じゃなく10時間常温になってまた冷やしてるのってなんか危ない気がするんですが、どうでしょうか。あと珍しくバターも買ったんですけど、ホットケーキを作ろうと思って、とりあえず液状化して溢れててないから使えるのかなっていう、ていうかまだ外箱も開けてないのでどうなってんのかよくわかんないんですけど、まあその辺は大丈夫であってほしいなと思う今日この頃の珍事件二つ目でした。長かったな、話が。というのと、今日の出来事なんですが、今日は7月7日七夕ですね。七夕の出来事だったんですが、まあ外を歩いていたら、歩いて、違うな、外に立っていたら、私の行動が不審なんですけど、まあ、大阪の繁華街で立っていたら、野外でぼーっとスマホを見ていたんですね。しかも暇っていうね。そうしたら、なんか中国人が急にスマホを出してきて、写真を見せてきて、これこれ、これこれって、すっごいスワイプして何枚も同じ写真を見せてくるんですけど、なんとか東京って書いてあるんですね。いやいやいやいや、ここ大阪なんだけどって思いながら、場所がわかんないのかなと思って調べてあげたんですね。なんか女の人二人で、聞いてきた人と、後ろでトランク持ってる、トランクっていうのか、スーツケース持ってる、人だったんですけど、しょうがないから、しょうがないっていうか、まあ、時間に制限はあったんですけど、暇だったし、まあ、調べてあげるかと思って、調べてあげたら、まあ、近くにあったんで、お店が、し、私も戻る方だったんで、一緒に行こうみたいな感じで、ジェスチャーで、一緒に行くことにしたんですね。Google で地図を見せながら。Google マップか。で、一緒に歩きながら、向かってて、そしたら、中国人のお姉さんが、翻訳ツールのパパゴを、見せてきて、なんか、入力して見せてきたんですね。地元の人ですか?みたいな。イエースイエースとか言って。もうね、とっさの中国語が全然出てこなくてですね。あれだけパパ語を使って韓国語や中国語を勉強してたんですが、なんかそのアピールもしようかなと思ったけど、なんも喋れねえ、なんも口から出てこねえと思って、そのアピールはしなかったんですけど。で、パパ語使ってたんで、私もパパ語使おうって。 中国人が日本語に翻訳するときにパパ語を使ってたので、Google じゃなくて、ていうか中国で Google が使えないからパパ語な、だったのかなって歩きながら思ってたんですけど、なんて返したんだろうね。あんまり覚えてないけど。あ、それでその後、日本語じゃない、英語で、クソ下手な英語で、ファーストジャパンみたいな、ジャパン片言かよ。ファーストジャパンみたいな感じで聞いたら、なんか初めてっぽかったですね。なんか初めて来て、どこに向かうかっていうと、時計を高く売りたいみたいなね、翻訳が来たんですね、次に。ちょい順番は順不動で、でしたけど、ファーストジャパンで時計を高く売りに行きたいのか、何しに来たんだこいつら、とか思いながら案内してたんですけど、で、最近中国の SNS をちょっと使うことがありまして、全部を覚えてるわけではないんですが、まあ大体の地名はなんとなく雰囲気だけ知ってたので、まあでも有名なところは日本は東京、中国はベイジンみたいな感じじゃないですか。だから、どこ出身ですか？ベイジンって、日本語で翻訳してパパ語で見せたら、南京って来たんですね。南京って言ったら、うんうんってうなずいてて、南京って日本語読みして伝わるんだとか思いながら、ベイジン、北京はわかるけど、南京ってどこだろうって思いながら、まあ南の方かなと思いながら、歩いて案内してて、まあなんか最初にそのスマホを見せてきてパパ子で話してきた人とは、まあ親しげにっていうか、まあ普通に案内しながら歩いてたんですけど、後ろのお姉さんはいろんなところをちょろちょろまあキョロキョロ首をね回しながら、なぜかその人だけトランクを、あ、売り物が入ってたのかな、普通のトランクだったけど、そんなに時計入ってたのかな？金持ちだったのかな？で、まあ案内していって、まあそれも、そのぐらいの会話で、あとまあ曲がったらあるかなぐらいの位置まで来て、時計を売りたいっていうお店、見してきたお店の近くまで行くと、ブランディアかなんかがあって、あ、ここも似てるお店だよっていう意味で指さしたんだけど、そんなとっさの中国語なんて出なかったのし、パパ語も使わなかったんで、なんか二人は見てたけど、まあでもその辺にはなんか、売るお店がいっぱいありましたね。で、見てたら、ちょうど写真に出てきたお店が見つかったので、ここここ、みたいな感じで、言ったら、生シエシエが聞けました。シエシエ。なので、Have a nice day って言って、バイバイみたいな感じで。まあそんな感じで話してたら、まあ、後ろの人も、あ、ありがとうございましたみたいな、親切に、みたいな感じで。なので、感じは良かったですね。で、最近よく、心斎橋ら辺なんですけど、まあ、ふらふら歩いてるんですけど ふらふら歩いてるとか、やばい人みたいな感じだけど、まあ、TikTok のネタっていうか動画を、まあよくそのグリコの看板の近くに撮りに行くんですけど、まあ最近は全然 Spotify とか Amazon の看板も出てなくて、まあ見るだけ見に行ってて、突っ立ってたら、まあ中国人に話しかけられたって、いうところなんですけど、なんかそういうね、まあ商店街沿いの、ちょっとだけだったらなんか道案内とかもできて面白いなと思って、なんか首から道案内しますとかぶら下げてもいいのかなとか、クソダサいけど、 思いましたね。し、なんか、昔、応募まではしてないけど、観光ボランティアみたいなのとかね、あってなんか見たことがあって、まあ、なんだろう。何のタイミングで見たか忘れたけど、まあ、そんな感じで昔、なんだっけな。昔って言ってもそんな昔じゃないんだけど、コロナ後だと思うんだけど、関西ガールズコレクションのボランティアとかに参加したこともあったり、まあ言ってボランティア参加したのはそのぐらいかなって気もするんだけど、うん、そういう、てか久々に人に道を聞かれましたね。大阪で道を聞かれることはあんまりないかな。てか大体外にいるときって、もう目的があるときしか行かないタイプなので、かなりスタスタ歩いてるんで、止まってる私を捕まえた方がすごいと思います、逆に。いや、マジ暇なんですよ。暇だったんですね。逆に話しかけてくれてありがたいし、お、中国語喋れるチャンスって思ったんだけど、ニーハオも出てこないし、タージャハオも出てこないし、サイチェンも出てこないし、何にも出てこなかった。何にも中国語の、チュの字も出てこない。チュングー語ってなんかね、全部韓国語になっていっちゃうの。マジか、と思いながらね。次は韓国人に話しかけられたら面白いなと思います。あ、でも確か、以前、大阪で道を外国人に聞かれた時に、あれ何人だったんだろうな。中国か韓国な気がするんだけど、ビビアン・ウェストウッドの道を聞かれて、まあ、そんなに遠くなかったから、なんかマップ見さ、Google マップかなんか、スマホで見せられて、これどっちみたいな感じだったんで、あっちみたいな感じだったんだけど。あとはなんだろう。東京、新宿駅で道を尋ねられたり、あとはなんか、九段下あたりで日本人、あなた東京に住んでんじゃないのみたいな感じの人にね、道を尋ねられて、九段下のなんだろう、北側って何なんだろうな。なんか博物館に行ったんだけど、印刷博物館みたいなのに行って、そこの帰りになんか道を聞かれて、駅に、九段下までは行ってないんだけど、その、博物館と九段下の間の駅ぐらいの道を尋ねられて、あの、今からそこの駅行くんで一緒に行きますかっていう感じだったりとか、なんか、人に道を尋ねられるって面白いですよね。あとは特に外国人だとなおさら面白い気がします。あの、新宿の駅で話しかけられた時は、なんか何人かよくわかんなかったんだけど、なんか褐色の感じ、褐色って何色？アフリカ系ではなくて、なんかアジア系の茶色っぽい感じの、なんかこんがり焼けてるって感じの人に尋ねられて、いや今日大阪から来たんでわかんないっすわって言って、返したら、あ、こいつ英語喋れそうだぞみたいな感じで他の人が来たんだけど、I don't know みたいな。I'm from 大阪 today みたいな感じで適当に言って。そういう謎のコミュニケーションが取れて面白かったなっていうエピソード、チンエピソード参戦でした。皆さんは話しかけられたことあるでしょうか？いや、だから結構ね、最近心斎橋のエリアってもう8割、9割、9割、7割、少なくとも7割は外国人なんですね。しかもほぼ韓国人、中国人、まあ白人の英語圏の人とかもいるし、スパニッシュっぽい、スペイン人っぽい人もいるし、なんか東南アジアっぽい、タイ語っぽい人とかもいるし、なんかいろんな言語の人がいて、面白いんだけど、なんか急にいきなり海外でさ、知らない人にさ、知らない現地の人に話しかけられるって、まあ、なかなか、詐欺っぽいじゃん。 詐欺っぽいし、スリっぽいし、犯罪集しかしないので、なかなか話しかけられないんですけど、いや、中国人のグイグイ、もう、私がスマホを、突っ立って見てたら、その間にスマホを入れて視線を遮ってくるグイグイ精神が本当に、面白くて、パパ語を見せながら会話して、中国語は一言も出てこなくて、日本語もあーとか、南京とかそんな会話しかなかったんですけど、一番流暢に英語が喋れました。向こうはあんまり英語もよくわかってなかったのか、英語も何にも話さなかったんですけど、パパ語会話でしたね。久々にそういう、なんだろう、コミュニケーション、なんだろう、海外の人と交流ができて面白かったなっていうお話でした。楽しかったので思わず当日にポッドキャストに収録しました。今日は雑音が多かったんですが、楽しんでいただけたらよかったです。というわけで、今回の珍しい本当に日常に潜むエンタメ話だったんですが、いかがだったでしょうか。普段ね、職場にも中国人の方が2名ぐらいいらっしゃって、だいたい喋るとしたら1人の方にしかまだ喋ったことはないんですけど、めちゃくちゃ日本語ペラペラなので、むちゃくちゃ日本語で喋るんだけど、その二人が中国語で喋ってるのを見ると、おーと思いながら聞いてるんですね。で、韓国人っぽい人も二人ぐらいいるんだけど、一人はちょっとなんか片言、ほんのり片言っぽい感じがあるんだけど、もう一人は、普通に日本人っぽい。まあ、顔は韓国人っぽいんだけど、喋りはめちゃくちゃ日本語ネイティブって感じの人で、むしろ韓国語で喋ってるところを見たことがないんですけど、二人ともパクさんなんですね。韓国人なのかなと思いながら普段過ごしていたり、まあよく休憩中にその心斎橋をブラブラしててるんですけど、で外に出るとほとんど外国人なんで、いや本当に海外に行ってるような気分を味わえますね。で、まあ、百貨店とか、オーパとかに入っても、中国人とか外国人とか多いですし、まあ、単純にデスクワークの合間の運動として、休憩中に散歩してるっていう、それだけなんですけど、で、その散歩の間に、TikTok の動画も撮ったりしてるんですが、まあ、最近は看板、なんだろう、韓国系の看板をよく撮ることが多いんですが、最近は目新しいものも特になく、どこ行こうかなーってブラブラしてて、そんなにすることねえなーって、看板の近くで突っ立ってたら、話しかけられたっていうことなんですけど、そこに突っ立ってたらまた話しかけられたりするのかなっていう新しい遊び。とりあえず一道案内したので、次は韓国人の人に話しかけられてみたいなとすごい一言もなく画像をぐいぐい見せられるっていうね、新手の手法だったんで、どうやって話しかけられたらいいのか、逆によく話しかけてきたなって思うんですけど、そういうもんなんでしょうか。まあ、日本人だから、なんだろう、あれ、なんだっけ、ペイじゃなくて、なんだっけ、チップか。チップとかもないし、ぼったくられないだろうな、とか、チップも請求されないし、なんか、安全平和だな、ハバナイスデーとか言ってるしな、とか、あるかもしれないんですけど、中国語はね、もうちょっと勉強しないと、片言ですらまだ、外国人といざ対面してみると、しかも知らない人ですからね。まあ、知ってる中国人もそんなにいないんだけども、いきなりね、道案内 最後にシェシェって言われたんだけど、こちらもシェシェで返すのはおかしいなと思って、本当に返す言葉も全くなく、センキューって返してもおかしいしね、やばいかんって言えばよかったかなとか思いながら後にしたんですが、いや、面白い体験でした。ぜひ韓国の人もお待ちしております。どういうあれなんだろうな、本当に信号待ちとかで韓国語喋ってる人とかいたら、喋りたいけど喋ったところで何話す、うん、話すことねえなとか、あの脳内で韓国語とかを喋りながら一人で散歩してるっていうような感じです。いや、本当に面白かった。そういうことがあるならまた立ってみようかな。いや、でも多分なんだろう、3ヶ月目ぐらいなのかな、散歩をし始めて。約3ヶ月目なんですけど、3ヶ月に1回の頻度なんで、1年に4回ぐらいあれば、御の字かなと。ぜひ、新たな、何をここで募集してんだって感じだけど、ぜひ、いつでも話しかけてください。だいたい、写真撮ってなければ、カメラを構えてなければ暇だと思うので。まあ言ってね、そんなに、外に出てないので、多分10分、15分ぐらい。なんだろう、あ、まあ、外に出てるのは全体で言うと、何分なんだろう。まあでも言って、自由にできるのは10分、15分だと思うので、まあそれでたまたまね、帰り道の方だったので、今回は道案内できたんですけど、またいつでも道を聞いていただければと思います。なんかそういう面白い、ボランティアだとあれだけど、なんだろうな、道案内何かお役に立ってたら面白いなと思います。はい。というわけで今回は、先ほど新しいエピソード出したので、明日の朝に出してみようかな。はい。そんなことはどうでもいいんですが、この番組は、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast、YouTube などで配信しております。お聞きのポッドキャストアプリで、フォローいただいたり、Twitter をフォローいただいたり、番組のアカウントは作ってないんだけど、なんだったっけ?スレッズも作ってみました。なんかあの、インスタグラムアカウントがないと作れないみたいなので、ゆるためちゃんのアカウントないんだけど、もう、中の人のアカウントでは作ってみたんですが、もし、TikTok じゃない、Twitter がダメになったら、なんかそちらで、今後のお知らせもアナウンスしていこうかなと思うので、もしかしたらスレッツもアカウント、スレッツというかインスタ?いや、スレッツメインで作るのかな?なんかわかんないですけど、作るかもしれません。まあ、もしできた際には、ツイッターか、ポッドキャストか、YouTube か、どこかしらでご案内したいと思います。まあ、そのご案内する前は、ツイッターで手動でも、更新情報を配信しておりますので、よかったらポッドキャストアプリとツイッターでダブルでチェックしていただけると嬉しいです。そして、ポッドキャストの応援方法は、レビューいただいたり、コメントいただいたり、YouTube にもコメントいただけると嬉しいです。レビューも言ったかな?ツイッターでコメントいただく際は、ハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃん。ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがな。で、ツイートしていただけると、発見しやすいです。はい。というわけで、珍しい回だったんですけど、また面白いお話があれば、ぜひシェアしていきたいと思います。やっべ、終わり方がわかんねえ。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste your time.